こんばんは、こんばんは、こんばんは。ですね、第一印象は大体当たっている、そんな風にね思います。まあ第一印象でね、人を決めるということってよく言われてるからさ、だから第一印象よくね、した方がいいですよみたいな、いろんななんか講習があってあったりさ、なんか教えるようなね、動画があったり、それこそなんかこの前のね、チコちゃんもなんか炎上してるんでしょ、マナーの先生がね。ああいうのでもあるように、第一印象はね、大体間違いがないなっていうふうに思うんだよね。まあ第一印象をこう見誤る人もいるかもしれないけれど、俺は割と第一印象はね、当たりますね。当たるというか、まあやっぱりそうだよなっていうふうにね、思うことがもうほぼ9割7分はね、そうですね。だから今こういうふうに YouTube にしろ SNS でも、そのね、最初に見てた印象ってあるでしょ。まあ Twitter なら文字だし、YouTube だったらその人の話している様子とかさ、そういうものを見て、って思った人は、まあ大体何かね、なんかなっていうことがね、多いです。ということで、5月24日、給料日1日前、こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。全然ね、人の第一印象はどうのこうのというね、深い話は全くありません。それよりも、あのさ、指ドームって初めて知った。指ドームって知ってます？指にはめるコンドームみたいなやつがあるんだね。いや、たまげたわと思って。いや、コンドームはさ、めちゃめちゃ、その、まあ、理にかなっているというか、避妊用具なわけでしょ？わかるんだよ。でも、指にはめる指ドームって、どうなの？みたいな。まあ、言わんとするところはわかるよ。すごくよくわかるよ。わかるんだけど、本当にいるんか？みたいな、こと思うね。まあでもそういう時代でもあるのかな、そういうものが求められる時代でもあるのかな。でも俺昔さ、失楽園のさ、渡辺淳一がね、本に書いていたものがあって、そのやっぱり体の中に入ってくるものっていうのは、要はなかなかその音には分かり得ない。まあ様々なその恐怖心みたいなものとか、本当にその体も心もね、受け入れないと、その体の、自分の体の中に入るということはね、受け入れられないんだみたいな。そんなこと書いてて、で、男って、まあ、あんま、確かにわからないじゃん。せいぜい、まあ、日常の生活だったら、耳にね、後ろからちょっとちょっかい出されてさ、くすぐられるとかさ、なんか知んないけど酔っ払った時に鼻にさ、指2本突っ込まれてさ、豚っ鼻にされるとかね、もっとすげえ、わけのわからない泥酔状態に陥ると、なんかさ、ねえ、ケツの穴にさ、なんかしんないけど突っ込まれるとかさ、あるじゃん。でも、まあその程度だよね。その程度というか、 要はさ、第一関節がちょっと入るぐらいな経験しか知らないよね。俺はね、俺は知らないんで、それぐらいしか。だから本当に自分の体の中に入ってくる感覚って、ちょっとわからないんだよね、正直ね。だからそういう意味ではこういう指道具みたいなものっていうのは、まあ、やっぱりその、ね、女性に限らず、まあ男の人にでも使われるね、場面っていうのはあるのかもしれないけど、まあいずれにしてもやっぱり体の中に異物が入ってくるっていう時には、やっぱそれなりのなんかね、気遣いというか、まあ単純に思いやれる思いだよね。ものすごくね、平たく言うとね。まあ、それがあるかないかで、まあ、必要になったり、必要じゃないっていうね、シチュエーションもあったりするんじゃないかなと、思うんだけど、まあ、指道具もさ、別にね、すげえ話したいことではないんだよ。ちょっとこれを話す前に、たまたま指道具というね、ワードを知って、そんなものもあるのか、というふうにね、思ったというだけだしさ。あとね、今日も、昨日ぐらいから話題になってたね。同年代、桑田佳祐、世良政則、佐野元春、野口五郎、茶、この5人が曲をね、作って出したという。で、早速ね、聞いてみたりしたんだけど。俺ね、世良政則といえばさ、思い出があって、昔、ビデオでバイトしてた時に、すげえなんかね、いわゆる、世良政則ってツイストだからさ、ツイストのファンの、まあその当時からすると、お姉様だね。俺のガキぐらいの年からすると、まあ20代後半ぐらいのね、女性、来て、彼氏と来たんだよ。で、なんかね、ライブビデオかなんかだったと思うんだよ。ライブビデオかなんか、世良政則が出演している映画だったかちょっと忘れたんだけど、その時俺レジをやってたからさ、持ってきたんだよ。そのね、お姉様がね、彼氏と一緒に、やっとこの、見つけたみたいな感じで。もうこれずっと見たかったよ。お兄さんもわかるでしょ、この、ツイスト、世良君則。世良君則言うてました。すげえ大ファンって言ってたのに名前思いっきりずっこいばっこりね、間違えているというね、お姉様がいて、ああ、いいですよね。世良君則っていうふうに、俺も乗っかっときましたけど、まあ、世良政則とかね、まあ出てて、なんかね、あれを聞いてて、いや、今のこの、芸能界、桑田佳祐ね、甘いすぎじゃないか、頼りすぎじゃないかっていうね、感じが、ものすごいするんだよね。もうさ、少し遡れば、もうなんか記憶の彼方にある感じしかしないんだけど、ね、東京オリンピック、民放の曲というのは桑田佳祐の曲。で、その後に、ビートたけしのね、映画でも、桑田佳祐で。で、今回のこういうね、まあ、チャリティーソングになるのかな？これも桑田佳祐。で、CM。この間見たユニクロの CM だね。あれも昔のバンバンバンが CM に使われていたりもして。とにかくさ、桑田佳祐の起用というものがすごい多いんだよ。で、これって、ちょっと桑田佳祐に頼りすぎじゃないかっていうふうに思うんだよ。まあ一つはやっぱりね、ネームバリューということもあるし、まあやっぱり事務所の力というところもあるだろうし、まあもちろんその彼のね、才能がもたらしているっていうものはね、絶対的にはあるんだけど、やっぱりあとその安定感とかね、クリーンさとかさ、まあ今炎上ってできないからね、桑田佳祐もちょっと昔ね、炎上したりしたことあったにせよ、 基本的にやっぱりクリーンじゃん。だからね、みんながみんなその業界自体というのかな、すげえ安牌を追い求めすぎていった結果、桑田佳祐に落ち着くみたいなさ、感じになっててね。いや、このなんかね、桑田佳祐頼りみたいな、今のこの感じというものはね、いかがなものかというね、ことなんです。で、これもね、別に深い話はね、ありません。で、いや、ちょっと桑田佳祐頼りすぎないかっていうね、問題提起です。でね、福山雅治。福山雅治のさ、福のラジオって、まあ、毎週聞くんだけどさ、福山雅治はね、なんか、いいよね。田舎もんばいっていうね、キャッチフレーズで出てきたとはとても思えないし、いや、これだけ長きにわたって、第一線で活躍するようなミュージシャンになるっていうふうには、正直の俺、一つ屋根の下に出ていた頃、あれから考えると、想像もちょっとつかなかったんだよね。あの一つ屋根の下の時代ってさ、まだ、江口洋介、彼の方がミュージシャンとしてはね、成功してたんだよね。で、それに追いかけるようにというか、ほぼ同じようなね、似たようなタイミングで、福山も出てきて、その当時ってもう、えぐっちゃんがさ、もう、あんちゃん、あんちゃんっていう感じで、上から目線なんだよ。いや、福山、ギターはこうだよ、みたいなさ。そんなね、レクチャーするようなシーンもあったりしたぐらいで。でもさ、もう何十年 ?20 年、30年ぐらいになるわけでしょ?第一線でね、売れ続け、活躍し続けるっていうのは、いや、すごいよ。なんか、ただのかっこいいね、歌のうまいお兄さんっていうところではなくて、その実力たるやさ、言ったらさ、ミスチルやサザン、そういった、まあ、いわゆる大御所ともう並ぶ域にあるわけだよ。福山雅治って。単純にエロ男爵とはわけが違うんだよ。エロ話もするけども。エロ男爵は侍一揆か。ね、侍一揆とはわけが違うんだよ。そんなことはないか。でね、ラジオ聞いてて、まあ、毎週聞いてるとさ、思うんだけども、まあ、もちろん構成作家がいるからね、そういう作りになってると思うんだけど、毎回そのお便りでね、リスナーのエピソードをもとに、ハガキを読み、答え、曲をかけるんだよ。その選曲というものがさ、その送られてきた悩み相談みたいなハガキ、それにきっちりとその対応した曲をね、流してくれるんだよ。で、多分これって、まず曲があって、それにちゃんと対応するハガキを選んだりしてると思うんで、またまあ、もちろん逆もあるよ。質問がありきで、それになった曲選びというものももちろんあるとは思うんだけども、要はさ、質問に対して、それに答えた後にかかる曲というものが必ずぴったりシンクロしてるんだよ。で、これって毎週のことなんだよね。で、これを聞いてて思うのは、福山雅治は、トヨタ自動車なんだと思ったの。もうさ、何度か車買い替えようとした時に、まあ、トヨタ、日産、ホンダとか見ていくじゃん。そうすると、トヨタ自動車って、隙がないんだよ。もう若い人からじいちゃんばあちゃんまでね、男も女も、もう、オールマイティ。隙間がないんだよ。それぞれにターゲットに合わせた生活環境に合わせた年齢に合わせた車というものがトヨタの場合って必ず存在しているんだよ。で、その次に日産。で、ホンダやマツダがあるんだけど、もうホンダやマツダまで行くと、オールジャンルは無理だから、やっぱりある程度そのカテゴライズしたターゲットにはまるようなね、車種しかやっぱり用意ができないんだよ。ただトヨタはもう全面なんだよ。 本当に今ね、なんか電気自動車もいやうちは全部やりますみたいなことを言ってるね、あの社長の CM の通り、そうした時に福山雅治もオールジャンルの曲を今まで作り続けてきたんだなっていう風に毎回思うんだね、ラジオ聞いてて。まあ失恋であればその失恋の話、仕事に失敗したのであればその仕事に失敗した話とか、親だったら親の、話の曲とかさ、いろんなシチュエーションの曲というものを世の中に送り出してるっていう、これはやっぱりね、福山雅治のまあブレーンも含めたマーケティング戦略の賜物だと思うんだよ。もう全ての世の中に起こり得るシチュエーションに対応した曲作り、曲というものをずっと送り出してきたっていう。だから様々なシーンでね、彼のピタッと合うね、曲というものが必ずあるっていうね。それがすごいなと思った。でもどうかな？マーガリンを切らしてマヨネーズを塗った俺の今日のようなシチュエーションの歌はあるんでしょうか？あるかもしれないか。キューピーマヨネーズの CM とかやってたからあるか。だからね、福山雅治はトヨタ自動車だなと思った。だからね、結果として強いんだよ。本当に。で、これもね、別に福山雅治の話がすごいしたいというね、ことでもないんだよ。あとね、イクラちゃんっているじゃん。夜遊びのイクラちゃん。彼女さ、本当にね、うまい、歌が。いや、俺びっくりした。この間、夜遊びと星野源がやった NHK の番組があったんだけど、君の声が聞きたいプロジェクトみたいなやつでね、番組があったの。で、それを見てたんだけど、星野源と一緒に歌った星野源のさ、サンっていう曲があるんだよ。ベイベー、ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッっていう曲があるんだけど、まあ一番は星野源が歌った。で、二番はイクラちゃんが歌ったんだけど、イクラちゃんのこの入りのね、ベイベーっていうね。こんなふやけた感じじゃないよ。ベイベーっていう。あのね、イクラちゃんのね、入り。あれを聞いたときに、まあ俺、簡単には鳥肌立たないんだけど、ちょっとね、毛が、逆立った。いろんなところが、逆立った。ねえ。いや、すげえうまいなと思って。まあ、もともとその彼女の歌声がね、すごく好きだし、まあ、毎度毎度言っている彼女の声には、やっぱりきらめきがあるからさ、必然的に、まあ、売れる素養というものはもう持っている、シンガーソングライターじゃないかなというふうに思ってるんだけど、やっぱりさ、年々彼女うまくなるんだよ。前にも話したんだけど、やっぱり一番最初その、プラソニカか。あそこから出てきて、例えばザ・ファーストテイクのね、自宅で撮ったようなものから始まって見ていくと、毎回ああいうザ・ファーストテイクみたいなものに出ると、歌がさ、バージョンアップしてるんだよね。あ、バージョンアップじゃないな。今だったら。アップデート？アップデート。アップデートしてるんで。いや、これはね、いや、俺かなりの彼女は逸材だと思うよ。本当に。まあ、たまたまこの間ね、松田聖子の潮騒っていう曲を聴いてたんだよ。山下達郎の潮騒があって、潮騒つながりでね、潮騒聴いてたの。そうするとさ、あれは松田聖子のさ、1枚目のアルバム、スコールに収録されてるんだよ、確か。潮騒っていう曲ね。それを聞いたんだけど、いや、すごいんだよ、松田聖子の歌声って。とにかくこのデビュー間もない頃の作品、改めて聞くと、いや、とんでもないよ、松田聖子の歌声って。もうちょっとね、まあ今聞くと、 ある種、やっぱりちょっと神がかってる。まあ、神がかってるっていう言葉も、ちょっと安易すぎるな。もうなんかね、ちょっと、すべての、なんか歌声を、ちょっと達観してるんだよね。1段も2段も、突き抜けたものがあるんだよ。本当にね、いい声してるんだよ。で、それを聞いたときに、やっぱり、こういうミュージシャンの歌声の賞味期限っていうのは、やっぱり儚いんだよね。松田聖子、未だにもちろんね、歌声は衰えないと言われてるけれども、やっぱりこのデビュー当時の歌声と、ね、今の歌声を聞くと、もう別物なんだよね。だから、このイクラちゃんの歌声というものも、多分、もうこの短い期間、まああと何年だろうね、7年とか8年とか、そんなに持たないかもしんないね。要は短い間の一瞬のさ、儚き歌声なんだなと思って。だからね、この星野源と歌った時の3を聞いて、いやちょっと俺は松田聖子のね、まあ潮騒を聞いた直後ということもあって、なんかね、すげえダブったんだよ、松田聖子と。あと、まあ、この間ね、ちょっと中森明菜も見たりもしたらですね、中森明菜も、やっぱりどんどんどんどんね、こういうというものは、ちょっとこうね、パワーを失っていくということもあったりしたからさ。だからね、こういうその歌声にものすごいきらめきを持つ歌手って、本当に儚いんだよね。だからその、儚い時間というものをリアルタイムでね、もし聞けるのであれば、やっぱりものすごい堪能したいというかね、いろんなその声がね、出ている時に歌う歌声というもの、曲というものを数多くね、聞いてみたいなとも思ったし、またいろんなね、あの作品として残してほしいなっていうふうにね、思ったりしましたね。でね、イクラちゃんの話がしたいかっていうと、あんまり、そうでもない。ということでね、今日はこの辺です。明日はね、ちょっとね、曲の話をね、久しぶりにしたくて、ものすごいね、いい、ハマった。いや、こんな歌手が日本にいたのかというね、そんな歌手の話をね、したいと思います。でね、アルバムを買ったんだよね。どうしてもね、その人の歌うアルバムを聴いてみたくてね、もうそのアルバムを買ったんだけど、それがね、明日には着くので、それを聴いてからね、話をしたいなというふうに思うので、興味がある方はね、ぜひお付き合いいただければと思います。なんか今日はめちゃくちゃ気になっていないっていう風に言いながらも実はすごい気になっているというね。そんな話をしてみました。おやすみなさい。